ダニエル書の福音第10回、人の都合、神の都合という主題で、ダニエル書の第10章です。今日の聖書箇所は何か不思議な導きを覚えるところなんです。というのは、先週私たちは黙示録の第2回ということで1章の後半を学びましたけれども、そこに書かれていたのはパトモス島の暗闇でヨハネに復活の主が現れて幻を見させたというところでしたね。そしてその復活の主の姿というのがダニエル書の10章にありますよというふうにお話しました。その時ダニエル書の箇所は読まなかったんですけれども、ただ私はこれ大体2ヶ月ぐらい前に説教のプランを立てるんですが、この順序で話そうとかっていうふうなことは一切考えなかったんです。その時の必要に応じて、まあ、こんな感じかなというふうに思ったら、ちょうどそういう順序になったんですね。そしてこの人の子のようなものというのがですね、皆さんはこのダニエル書の描写をですね、五節から書かれていますので、そこを見ていてください。私は黙示録の一章の方の描写を読みますので、どのような風に似ているのかということをですね、見ていただけますか。黙示録の方にはこのように書かれています。それらの食材の間に足まで垂れた上着を着、胸に金の帯を締めている人の子のようなものがいた。その頭と髪の毛とは雪のように白い羊毛に似て真っ白であり、目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、声は大水のとどろきのようであった。似ていますね。ですからヨハネが見た復活のイエス様の姿とこのダニエルが見た幻は非常に似ている。昔ダニエルに現れたイエス様は同じ姿でヨハネにも現れているということなんですね。時間的にどのぐらい離れているのかというとですね、だいたい560年なんです。日本史でいうと560年前ってどのぐらいかなと思って私調べてみたんですよ。そしたら戦国時代の始まりなんです。私はあんまりテレビ見ないんですけれども、大河番組と毎日の朝の連ドラだけを見ているんですが、ちょうど今キリンが来るというのがやってますね。あの時代、それぐらい遡る昔に受肉前のイエス様が現れているということなんです。そんな昔なんですよ。これやはり時空を超えた神の子、その姿が彷彿としてくる箇所だと思うんですね。そして両者には共通点があるんです。それは人々が乱世、戦争とか迫害とかですよ、いろいろな疫病も含まれると思います。そういう人々が乱世に怯えている時に与えられた予言的な幻、もしくは黙示だということが言えると思うんです。ですからこれは神様の導きを覚えるんですが、もう一つ先ほどの朗読でお気づきかと思いますが、ダニエル書の10章4節にですね、このようにあります。正月の24日にですよ。今日は何日ですか。2021年1月24日なんという、まあこれは偶然ですね。ここで言われている正月というのは、向こうで言いますと年度の初めですから、私たちの暦で言うと3月4月のあたりの正月、それが第一の月なんです。正月の24日でも、なんと今日は2021年1月24日なんたる奇遇という思いがしてですね、これはやっぱり人の都合ではなく神の都合ではないかというふうな思いがするわけです。でも今日の主題はそういう事情でつけたわけではありません。内容的な意味でですね、やはり人の都合、神の都合というふうにするのがふさわしいと思ったんです。ただ私はちょっと迷いました。これは本当は人の時、神の時とすべきかなと思ったんです。でもですね、ある仲介者が言ったんです。これは神の都合だというふうに言った人がいたので、じゃあタイトルは人の都合、神の都合かな、どっちにも決めかねて、昨日実は会社で私リサーチしたんです。 来るタクシーのお客さんにですね、どういう説教題だったら聞きたいと思いますか。神の時、人の時。二つ目は、人の都合、神の都合、どっち聞きたいと思いますかって聞いたんですよ。そしたら全員、まあ全員っても4、5人なんですけども、全員がその神の都合っていうのを聞いてみたいなと言うんですよ。ということで、これはタクシーの運転手さんのリクエストでもありますので、そういう事情でこの主題になりました。内容的にもやはりそうなんですね。ということで、今日はまず人の都合ということを話したいと思います。で、二つ目に神の都合ということを見たいと思うんですが、人の都合、つまり人の子なる主が現れた時のダニエルの状況です。それがここで描かれていますね。そうしてみますと、二節にこのようにあります。その頃、我ダニエルは三週の間悲しんでいたと言うんです。すなわち、三週間の全く満ちるまでは、うまいものを食べず、肉と酒とを口にせず、また身に油を塗らなかった。ありますね。三週間の断食祈祷中だったということがわかります。皆さん断食したことありますか？私、半日したことあります。断食と言わないですね。ある超党会でですね、聞いたんですよ。その人はね、友達が病気だというので、その人のことを一日中思っていようと思ってご飯食べなかったそうなんです。そうするとお腹が空いた、思うたびにその人のことが思いやられて、とっても豊かな時を過ごしたというので、私も真似してみようと思ったんです。でもですね、その時は特に誰かのためにということではなくって、断食祈祷してみようという、ただそれだけの思いつきで始めたんですが、腹が減るたびにですね、腹が立つんですよ。なんで私はこんなことをしてるんだということでですね、やめたって、半日でやめてしまいました。本当に情けないことですけども、それからするとですよ、3週間の断食祈祷だったというんです。どうしてこんなことをしていたのかというと、3節、その頃我ダニエルは3週の間悲しんでいた。最近の新共同訳や2017年の新改訳はですね、ここのところを喪に服していたと訳しています。ああ、じゃあ身内の誰かが亡くなったのかなというふうに思うんですが、確かにそのようにも訳すことができる言葉が使われています。でも、その元々の意味は悲しんでいた、悲嘆に暮れていたというわけなんです。何を悲しんでいたのか思いますね。それはこの十章の冒頭の言葉から伺うことができます。十章の一節にこのようにあります。ペルシャの王クロスの第三年にとあります。これは鍵になるんです。なぜかと言いますと、エズラ記という預言書の中にこのようにあります。ペルシャ王クロスの元年に、主は先にエレミアの口によって伝えられた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの心を感動されたので、王は全国に布告を発し、また証書を持って連れて行った。ペルシャ王クロスのお触れが出たんです。そしてこのように言ったんです。ペルシャ王クロスはこのように言う。天の神主は地上の国々をことごとく私にくださって、主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。エルサレムに帰って主の宮を建てようという証直です。そのために必要なものは全て与える。そしてユダヤ人は今エルサレムに帰ってよいという、この素晴らしいことが3年前にあったんです。ところがペルシャ王クロスの第3年にダニエルは断食祈祷して悲嘆に暮れていた。何があったんだろうかというと、このエズラ記の第4章にこのようなことが書かれています。ユダとベニヤミンの敵である者は、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていることを聞き、ゼルバベルと士族の長たちのもとに来ていった。我々もあなた方と一緒にこれを建てさせてください。我々はあなた方と同じくあなた方の神を礼拝します。これは嘘なんです。彼らはゾロアスター教の信者なんです。一緒に建てると言って妨害しようとしたんです。だからユダの人々はお断りしたんです。そうしたところが徹底的な妨害工作があったんですね。それで そのことを聞き及んだダニエルは深い悲しみに陥っていた。悲嘆していた。まるで身内の者が死んだように彼は悲しみに暮れていたというんです。その時に人の子が現れたんです。そしてダニエルに語りかけたんです。そのことがこのダニエル書の10章に書かれているわけなんですね。そして先ほど皆さんに見ていただいたように5節から人の子が現れて彼に語りかけるんです。ここで人の子、受肉前のイエス様はですね、3つのメッセージを語られます。10節からお読みいたします。見よ、一つの手があって私に触れたので、私は震えながらひざまずき手をつくと、彼は私に言った、大いに愛せられる人ダニエルよ、私があなたに告げる言葉に心を止め立ち上がりなさい、私は今あなたのもとに使わされたのですと語りかけたんですね。あなたは愛されている、立ち上がれと呼びかけたんです。そして12節で2つ目のことを語っていますね。ダニエルよ、恐れるに及ばない、あなたが悟ろうと心を込め、あなたの神の前に身を悩ましたその初めの日から、あなたの言葉をすでに聞かれたので、私はあなたの言葉のゆえに来たのです、と言っているんですね。この3週間の断食祈祷の後で、主はこのようにダニエルに語りかけたんです。前回私たちが9章で見たように、神様はダニエルの祈りの言葉を聞いた、その初めの時から、もうその言葉は私に届いているというんですよ。すでに聞かれていると。ですからこのことから分かるのは、真剣な祈りというのはそれが人の口から発せられた時にすでに聞かれているということなんです。このことは多くの聖書の言葉が証ししていることですね。例えば詩篇の中にですね、こういう言葉があります。すべて主を呼ぶ者、誠をもって主を呼ぶ者に主は近いのです。主は己を恐れる者の願いを満たし、またその叫びを聞いてこれを救われます。詩篇の145編18節と19節の言葉です。主は私たちの心から出た祈りを聞かれるんです。口から発せられた、もうその時から主は耳を澄ましているんですということですよね。ですからイエス様もおっしゃいましたね。福音書の中に書かれていますけれども、イエス様こうおっしゃいました。神を信じなさい、よく聞いておくがよい、誰でもこの山に動き出して海の中に入れと言い、その言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるなら、その通りになるであろう。そこであなた方に言うが、次の言葉です。何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい、そうすればその通りになる。マルコによる福音書11章の24節の御言葉です。このように人の口から発せられたときに、真剣な祈りはすでに聞かれているということなんですね。ただダニエル書の言葉にこんなふうに書かれているんですね。私はあなたの言葉のゆえに来たのですと言った後で、13節このように続いていますね。ペルシャの国の君が21日の間私の前に立ちふさがったが、天使の長の一人であるミカエルが来て私を助けたので、私は彼をペルシャの国の君と共にそこに残しておき、末の日にあなたの民に望まんとすることをあなたに悟らせるために来たのです。この幻はなお来たるべき日に関わるものです。21日間、何週間ですか？3週間。そうなんです。ダニエルが断食祈祷を始めた日から21日間、私は来ることができなかった、ペルシャの君と戦っていた。これをですね、榎本康郎さんは神には神の都合があると言ったんです。なるほどというふうに思いますね。来れない事情がちゃんとあったんだと。このペルシャの君というのが何を指すのか、いろんな学説がありますけれども、とにかく片付けなければならない仕事、21日も手間取っていたんだ、そのことを主が言ってるんですよ。これは面白いですね。神には神の都合がある。 というわけなんですけれども、3つ目のメッセージというのが18節からこのように書かれています。人の形をした者は再び私に触り、私を力づけていった。大いに愛せられる人よ、恐れるには及ばない。安心しなさい。心を強くし、勇気を出しなさいと言っています。この3つのメッセージをですね、主のメッセージを何度読み返してみてもですね、なんか釈然としないんですよ。でも一つの鍵になるのはここにあると思うんです。12節で主は言っていますね。ダニエルよ、恐れるには及ばない。あなたが悟ろうと心を込め、あなたの神の前に身を悩ましたその初めの日から、あなたの言葉はすでに聞かれたので、次です。私はあなたの言葉のゆえに来たのです。あなたが祈ったから私は来たんだ。遅れたけれども、21日間来れなかったけれども、あなたの言葉のゆえに来たのだ、はっきり言ってます。祈りを聞いて神が動いたんです。で、そのダニエルの祈りはどこに書いてあるかと思って10章を探してもどこにもないんです。神を動かす祈り、どこにあるんだろうというと、実は9章にあったんです。9章のダニエルの言葉ですよ、あの問いなしの祈りですよ、そこにあったんです。ダニエルの本当に真剣な祈りが、それは彼はまず私たちの罪として告白しましたね。彼らが悪いことをしたんです、だからバビロン捕囚にあったんですというふうな彼らの問題ではなく、私たちが神様を忘れたんです。偶像を崇拝したんです。神様どうぞお許しくださいって自分たちの罪をまず告白しています。そして次に彼は祈り求めています。それが9章の17節にあります。それゆえ我々の神よ、しもべの祈りと願いを聞いてください。ここでからはっきりと祈りと願いを主に捧げているんです。どんな祈りを捧げたのか。主よ、あなたご自身のためにあの荒れたあなたの聖女にあなたの御顔を輝かせてくださいと。エルサレム再建の祈りを捧げているんです。そして主は動いたんです。ダニエルは何を求めたのか。神様、箱物を用意してくださいと言ったんですか。神殿という箱物ですか。違います。私たちが礼拝を捧げることができるようにしてください。あなたの御前に私たちは礼拝したいんです。神様どうぞエルサレムにあなたの栄光を輝かせてください。もちろん神殿も必要です。でもそこで私たちは礼拝をしたいんです。その切なる祈りに神様は動いたんです。これなんですよ。私はあなたの言葉のゆえに来た。誠の礼拝を回復させてください。真剣な祈りでした。だから彼はそれが頓挫した時に3週間の断食祈祷、大きな悲嘆とともに主に捧げたんですね。これが人の都合、神の都合ということを本当によく表していると思うんです。神様には時があるということなんですね。私は神様に時がある、神様には神様の都合があるということを本当に学んだ思いがしたのは、私自身が神学校に行こうとした時のことなんですね。30歳で洗礼を受けた時に、牧師が自ら上がってきた私にですね、千田さん、あなたの人生変わりますよって言った時に、私はつぶやきました。変わるもんか、30年間何も変わらなかったんだっていうふうにつぶやいたんですよね。でも、ね、牧師には言いませんでした。そんなことね、面と向かって言えませんから。で、私の夢は司法試験に合格して法律家になりたいというふうなものだったんですけれども、でもその受選後にですね、法律って人間の言葉だよな、神様の言葉を学びたいなっていう思いがふつふつと湧いてきたんです。本当に変えられたんですね。それで牧師に相談したところ、あんた今独身だからアメリカの神学校に行きなさいというふうなことで、でもそんなこと言われると2つの問題が牧師さんあるんですよ。お金、私お金ないんです。 だから英語好きですけども、そんな会話レベルにまで行ってないから無理ですって言ったら、島田先生はじゃあ祈りましょうと一緒に祈ってくださったんですね。その直後、会社でこう言われたんです。千田君、君は今まで法律家になりたいと言って5時間勤務だったけど、8時間勤務しないか、所長にしてあげるぞとかって言われたんですね。で、私は来年アメリカに留学しますのでとかって言ったら、何ということになったんです。それでは大変だというふうなことでですね、そしたらちょうどその時に私の同僚たちが一身上の都合でどんどん辞めていったんですよ。で、残されたのは私とアルバイトだけなんです。で、私が来年辞めるというので新人を2人雇うからその訓練しなさいということで、結局私は1日16時間労働しなければならなくなったんですよ。16時間ですね、毎日。それでどんどん残業手当が入ってくるわけですね。で、ある時に所長から言われました。君の給料は今限りなく社長の給料に近づいている。え、そうなんですか。お金がどんどん入ってくるんですよ。ただし私は次の年の夏に行けるもんだと思ってたんですけども、次の年の春に明らかになったのは、トーフルという英語テストのポイントが足りないということなんですよ。一度不合格だったんですね。それで来年はダメだということになったんです。再来年に乗らなければならないということで会社に相談したところ、申し訳ないけどももう2人雇ったから君のポストはないということで、アルバイトだったら働いてもらうことができるというようなことで、それまで主任だったんですけどバイトになりました。で、今まで訓練した人にの下に使われる立場になって、もう悔しい悔しい。で、私はそれまで高いアパート代払えなくなったので、昔お世話になった国立病院の学生研修寮というところに行ってですね、こういう事情でちょっと入れてもらえないでしょうかって言ったら、語学研修生ということで受け入れようということで、本当に、ね、安い金額で受け入れてもらえたんですね。でも本当に語学研修でした。というのは教会の牧師が昔大阪聖書学院で語学を教えていた、ギリシャ語ヘブル語の先生だったものですから、その間私はその1年間本当に再来年行けるかどうかわからないという状況の中でですね、不安と戦いながらその先生に英語とギリシャ語とヘブル語を教わりました。悔し紛れに一生懸命勉強しました。で、翌年ようやくシンシナティの進学校に行くことができたんですね。で、行ってですね、で登録したらですね、あなたは東北学院大出てるから、大学出てるから大学院の方に応募できますよっていうふうに言われたんですね。で、行ったんですね。大学院生トーフルいらないのにって言われて、なんなのあれあんなに苦労して、でもね、無駄じゃなかったんです。本当にね、英語ギリシャ語ヘブル語がスッとついていけるぐらいに、その1年間で徹底的に訓練されたんですね。あの悔し紛れというのは神様のご計画だったんだ、神様には神様の都合があるということ、無駄なことにないということをですね、本当に学びました。このダニエルという名前なんですけれども、ダニエルの名前の意味はですね、神が裁判官、神が正しい判断をする方という名前なんだそうです。それから冒頭にはバビロン名がですね、ベルテシャサルと名前が付けられたとありますけれども、これは主が守るという意味なんだそうなんですよ。正しい判断をなさる神があなたを守る、そういう名前をもらった人なんだ。本当にこのことをダニエルはですね、このことを通して御言葉って本当だなということを彼自身も知ったと思います。伝道の書にはこういう言葉があります。神のなされることは皆その時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることはできない。伝道の書3章11節の御言葉です。人には都合があります。でも神様にも都合があるんですね。私たちが祈り求めるとき、自分の都合で叶えられないと言ってですね、不信仰に陥りがちです。でも神様にも神の時、神の都合があるんです。神様の御心にお委ねして信じて待ち望みつつ、 自分ではなくですね、誠の神を礼拝するものでありたいと思います。このことを示すダニエルへの主の御言葉を持って結びたいと思います。ダニエル書10章11節と12節の御言葉をお読みいたします。大いに愛せられる人ダニエルよ、私があなたに告げる言葉に心を止め立ち上がりなさい。私は今あなたのもとに使わされたのです。ダニエルよ、恐れるに及ばない。あなたが悟ろうと心を込め、あなたの神の前に身を悩ましたその初めの日からあなたの言葉をすでに聞かれたので、私はあなたの言葉のゆえに来たのです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはあまりにも自分の都合でことを急ぎがちです。神様にも都合があるということを今朝学びました。時にかなってなされるあなたの御業は美しくかつ確かです。どうぞ御心がなりますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。